お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月10日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。9月の第2木曜日、オーストラリアで自殺を防ぐための全国的な啓発キャンペーン Are You OK Day となった今日、孤独を感じている人につながるためのイベントが各地で行われています。その一つにシドニー在住のヨリマ・モントヤさんが主催するイベント Letters from Colombia があります。モントヤさんはコロンビアとネパールで起きた自然災害を受けて、オーストラリアの多文化コミュニティに最近動揺が見られると述べ、自分のイベントを通じて感情面でのサポートを提供し、人々が互いの気持ちを話し合える機会にできたらと考えています。モントヤさんは SBS スパニッシュに対し、感情を紙に書き出してみることは気持ちを解放する助けになると語ります。ネパール、そしてコロンビアで悲劇が続き、痛みを感じています。すでに困難を抱えているのに別の悲劇が起きました。そしてこれは自然災害であり、人間の力の限界を少しずつ理解しています。だからこそ今互いに向き合って状況を見つめる時でもあるのです。モントヤさんでした。このニュースを聞いているあなたやあなたの知っている人がサポートを必要としている場合、ライフライン131114に連絡できます。通訳サービスが必要な方は、まず131450に電話をして、ジャパニーズプリーズと伝え、電話をつないでもらってください。エネルギー大手サントスのケビン・ギャラハー CEO は、キャンベラのナショナルプレスクラブで講演し、世界的にエネルギー需要が急増する中、オーストラリアは恩恵を受けられるユニークな立場にあるとの見方を示しました。ギャラハー CEO はジオサイエンスオーストラリアの報告書を引用し、オーストラリアは化石燃料の輸出大手であり、2023-24 年度の収益は1800億オーストラリアドルと、オーストラリア全体の輸出収益の 27% を占めたと述べました。化石燃料をめぐっては、近隣の太平洋島諸国の指導者やオーストラリアの活動家、数百人の科学者から、温暖化による危機にさらされている島々のためにも、オーストラリアは新しいプロジェクトを始めるべきではないとの声が上がっています。しかしギャラハー CEO はこれに対し、化石燃料のプロジェクトにはまだ役割があると反論しました。オーストラリアの世論では、オーストラリアは最終的には資源業界から脱却するという考えが語られる傾向が強すぎると思います。このような見方からこそ私たちは脱却すべきです。オーストラリアの未来の資源業界はクリティカルミネラル、再生可能エネルギー、そして低排出製品ではありますが、だからといって新しい業界が育っている最中に現在持っている資源業界を放棄して良いわけではありません。ギャラハー CEO でした。シドニーの郊外パンチボールで昨日銃撃事件が発生し、32歳のボクシングコーチルイス・ミンハンさんが死亡しました。警察は車の鑑識作業を進めていますが、銃撃犯はまだ捕まっていません。ニューサウスウェールズ州警察によると、銃撃はミンハンさんを狙って行われました。現場はコミュニティセンターの駐車場で、事件当時センターには子どもたちがいました。警察はその後、盗難車のレクサスを見つけており、この車は事件後現場から走り去ったとみられています。州警察犯罪捜査部門のアクティングアシスタントコミッショナーグラント・テイラー氏は、今回の銃撃事件は最近発生した犯罪組織絡みのものとは違うようだと述べました。
This shooting does not have the same hallmarks as the other shootings that have occurred over the last several months.
今回の銃撃事件はこれまでの数ヶ月に起きた他の事件のような特徴がありません。現時点では犯人は単独で行動しているようです。捜査はまだ初期の段階ですが、これまで知られている2つの犯罪組織の対立に関係したものであるとは思いません。テイラー氏でした。 ュースを続けます。ロイヤルライフセービングオーストラリアとサーフライフセービングオーストラリアによる全国の水難事故に関する最新の調査で、過去1年間に313人が海や川などの水の事故で命を落としたことが分かりました。調査ではまた、都市部と比べて地方部や遠隔地の溺死率が大幅に高いことが示され、地域間の格差が浮き彫りになりました。オーストラリアは全国で溺死する人の数を2030年までに半減させる目標を掲げていますが、今年の死者数は引き続き10年平均を 10% 上回っており、目標の達成から遠ざかっています。ロイヤルライフセービングオーストラリアの CEO ジャスティン・スカー博士は、地方部の人は都市部の人よりも溺死する率が3倍高いと指摘します。地方の町やブッシュに住む人は、水泳や水の安全についてのレッスンを受けることが非常に難しくなっています。地元のプールが頻繁にオープンしていないことも多く、遠隔地の水辺は非常に危険で大いに懸念されます。川や湖は表面的に穏やかに見えても、突然水位が低下したり、水温が急激に変わったり、引っかかるような木や枝、波などもあり、泳ぎが得意でない人は捕らえられてしまうのです。スカー博士でした。フェリーサービス会社トランスデブの従業員が賃金をめぐって行う労働争議により、シドニーのフェリーサービスが明日11日から連休後の10月6日まで無料で運行されます。期間中はオパールカードの読み取り機が停止されます。実質的に利用者は無料でフェリーに乗船できますが、ニューサウスウェールズ州運輸省は乗客に対し、引き続きオパールカードを読み取り機にかざすよう強く求めています。従業員を代表する労働組合のデプティステートセクレタリーポール・ギャレット氏はラジオ局 2GB に対し、州政府は賃金をめぐる話し合いの場を設けるべきだと述べました。メディアリリースを通じて公式の立場を示すのは簡単ですが、結果を出すための話し合いをすることはそうではありません。問題を解決するために州政府が関与することを歓迎します。ギャレット氏でした。アメリカのテクノロジー企業アップルが、自社で初めてとなる折りたたみ式のスマートフォン iPhone Duo を発表しました。パスポートと同じくらいの大きさで、開いた時の本体の厚さはアップルの製品で最も薄くなります。この新商品の発表はジョン・ターナス氏が新しく CEO に就任してから最初のものです。アップルの最新の会計年度において iPhone の売り上げは全体の半分以上を占めます。折りたたみ式のスマートフォンはこれまで、早いものでは2019年から他社が販売しています。続いてスポーツです。キャンベラにあるオーストラリア国立スポーツ研究所 AIS の改修工事で起工式が行われました。創立された1980年代以来となる規模の大きなこの工事は、2032年のブリスベンオリンピックより前となる2028年末に完了する予定です。2億5000万オーストラリアドルが投じられる今回の工事では、新たにテストとトレーニングを行う施設が建設されるほか、屋内スポーツドームや選手村なども新設されます。オーストラリアンスポーツコミッションの CEO で元オリンピック選手のキーラン・パーキンス氏は、現在の宿泊施設は一部のパラアスリートに適していないとし、新しい施設は AIS にとって大きなプラスになると述べました。アクセスが改善し安全性が増します。施設に入る際に必要に応じて車で来て、屋根のあるところに車を止めることができます。これらすべてが大きな違いを生みます。そして屋内ドームやテストやトレーニング施設ですが、天候に関係なく1年を通じてトレーニングやテスト、身体機能に関する取り組みにアクセスできるようになり、AIS がすでに提供している素晴らしい機能や役割がさらに強められることになります。 現役の世代だけではなく未来の世代にとっても確実に大きな効果をもたらします。パーキンス CEO でした。続いてゴルフです。男子ゴルフツアーで賞金が高額なことで知られるリブゴルフが経営難を理由にアメリカの破産法11条の適用を裁判所に申請したと発表しました。今後は投資支援を得て事業の再建を図ります。リブゴルフによると負債額は5億 US ドルに上る一方で資産は1億から5億 US ドルにとどまっています。オーストラリアのキャメロン・スミスなどスター選手に対する賞金の未払いがあることも分かっています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で110円87銭 US ドルで 72.14 セント、また US ドル1ドルは日本円で153円64銭で取引されています。続いてお天気です。明日11日金曜日のお天気です。アデレードは晴れで最高気温は21度、メルボルンは雲が晴れそうです、最高気温は16度、ホバートは晴れの予報、最高気温は18度、キャンベラも晴れで最高気温は21度、シドニーは時々曇りで最高気温は21度、ブリスベンは 1,2 度雨が降る見込みです、最高気温は22度、ダーウィンは晴れで最高気温は35度、パースはほぼ晴れで最高気温は26度の予想です。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。